そのいろんなご先祖がいるわけですね。親をはじめですね。ただし、その必ずしもいい人ではないわけですよね。いわゆる毒親だったりもするし、そして先祖は、ね、みんな仏様というわけではないわけですね。まあ私の家系もそうですけども、いろいろね、やらかしているような人もいるわけですよね。ただ供養というのは、そういった善も悪もですね、全部含めて、それがあって今の自分がこう存在しているわけですよね。ですから、それを善悪抜きで受け取ってですよ。親なくしては、ご先祖なくしては今の自分の存在がないわけですから、その歴史、ご先祖の涙であり、そして喜びですね。その全てを受け継いで、そして生きていくと。いわば命のバトンリレー。今自分がそのバトンを受け取っている。で、そのバトンが綺麗だろうが、ボロボロだろうがですね。それを受け取って、自分のこの代は走るんだと。自分がね。それが供養ということですね。なぜか人のオーラ、波動というのを見る。そうすると、不思議なビジョンや光景が見えることがあるんですね。まあ見えるというのかな。なんか、脳裏に浮かんでくる。イメージがふーっと湧いてくるような感じですかね。科学的には証明はできませんけれども、まあそれをお伝えすることによってですね、不思議なことになんかすごい腑に落ちるとか、実際のリーディングの対談ですね。小さい子供が絵を描いてるような、そういったビジョンですね。過去世と思われるような映像。それをお伝えすると、これは後で分かったんですが、その方も小さい頃ですね、すごい絵を描いていたということですね。ただ、その現世のいろんな忙しさ、大人になって、結婚して、家庭を持って、あるいは仕事をして、家事や子育てで、かつて楽しんでやっていたことを忘れてしまっていた。けど、過去世リーディングを聞いてですね、あ、本当は自分は絵を描くのが好きだった、ということを思い出された。これは打ち合わせをしてわけではもちろんなく、こうした不思議な符号があるんですね。大切なのは、この現在だと。今を生きるということ。その大前提を踏まえた上で、ね、もし知りたければ受けてくださいねと。そもそも引き寄せは科学なのかと。スピーチャル的な事柄が、さも科学で解き明かせたかのようにですね、それを述べる。そういった人もいます。もちろんですね、現代科学が解き明かせている範囲内で、それを説明する。そのことによって、これまで眉唾物だったり、一部ではオカルトと言われてきたですね。こういったスピリチュアル的な世界にも、その科学の光が当たる。そういった意味では良いのかもしれませんけども、波動を整えると願いが叶う。なんてね、よく言われますよね。それも本当に科学なのかと。一見それっぽく聞こえるけども、本当に科学なのかということは慎重に考える必要がある。で、最近読んだ本でですね、まあこれ時々読んでるんですけども、天下四郎さんですね。スピーチャル業界では有名な方、CD、コンパクトディスク、この発明者ですね。この天下さんが、まあわかりやすくね、スピーチャルを量子力学と絡めてですね、さもそれが分かったかのように述べると、それはやっぱり誤解があると。理系としてのトレーニングをちゃんと受けてないんだから、まあそれはそうやってね、断定調になるのも仕方ないんじゃないということで、まあおおらかな感じでね、述べておられましたけども。よっぽど優れた予言者でもなければ、未来のことはわからないわけですからね。まあ瞬間風速的に関心は高まってるけども、この7月が過ぎれば、まるで何もなかったかのように忘れ去られていくということですね。で、また新しいネタに目が行くわけですね。例えば、奇跡のリンゴの有名な木村さんですね。私は別に、好きでも嫌いでもないですし、本も読んだことありますんでね。まあその有名な木村さんは、2032年が人類滅亡の分かれ目になると、まあそれ前後ですね、おっしゃっていたそうです。おそらく似たようなメッセージが今後も出てきますね。次は2028年とか2030年とか、そしてこの2032年とかですね。まあ同じことはずっと繰り返されていくわけです。もうそろそろやめにしませんか。歴史を見れば、いつどこで何が起こるかわからないということですね。まあそれはもうわかっていることです。ですから、私たち凡人は今日やることをやるしかない。 何回も何回も同じようなネタがこすり倒されてですね。まあ、ですので、まあ、この不毛さに気づいてですね、まあ、懸命に地道にやっぱりスピーチュアルというのを学んでいくべきだろうなということを思いました。縁と恩というのは宇宙エネルギーである。だから縁結びというのは結ぶのは自分ではない。よく結びってね、神道の方面で言いますけども、その主語は私ではない。だから祈願するわけですよね。縁結び祈願とは、要は神様にやっていただくわけでしょ。自分でできるんだったら祈願しないですよね。本当は知ってるわけです。縁というのは神が作るもんだと。神が結ぶんだと。そして神が結ぶということは、縁というのは宇宙エネルギーである。まずはそこに対する謙虚さというのが求められるわけですね。で、それが感謝ということに、まあ、つながるわけですけども。死生観の欠けたスピーチャルは、寝言かお花畑であると。普通のスピーチャルというのは、死生観、死ぬ生きるの話っていうのはほとんどしない。普通のスピーチャルが言うところの金運がどうのこうの、恋愛運がどうのこうのとかね、引き寄せとかね。表層的な性の充実しか語らない理由は、死とかね、それを語ってもビジネスにならないからです。だから今回の配信もね、まあそんなにめちゃめちゃ再生されるとは思わないんですけども、小難しいね、ことよりもお金や恋愛とか健康とかね、性、ね、男女の性もそうですけども、そこに直結するような欲望を刺激した方が、まあビジネスになるわけですよ。ね、これがスピーチャル、普通のスピーチャルです。で、それは真逆なんですね。メメント森、死を思えの逆です。藤原信也さんの新刊、メメントピーター、とっても素晴らしかったです。以前の音声配信でご紹介したこのメメントピーター、その紹介した時は発売直前だったんですが、手に取って読んでみました。藤原信也さんといえば、メメント森という40年前の写真集、死を忘れるなという意味ですね。非常にリアルな生々しい写真ですね。それが印象に残っていますけども、今回このメメントビータ、生を生きるということを忘れるなというメメント森の対照的なタイトルですね。エッセイ集のような感じなんですけども、写真家アーティストとして物事の本質を、生と死のリアル、それを見つめる目がさすが鋭くてですね、中でもあのオウム真理教の朝原昌光、松本千鶴本名ですね、この実は光弘というお兄さんがいらっしゃる、とてもカリスマの人物だったようですけども、その松本光弘へのインタビューですね、これは本当に手に汗握るような内容でした。死と生を深く考えるご参考になると思って今回ご紹介しました。ぜひ手に取って読んでみてください。